一緒に介護。このコーナーはグループリビングエミナ、小規模多機能型居宅介護グループホームエミナ栄町、介護付き有料老人ホームエミナホロムイ、デイサービスセンター岩見茶屋南町、デイサービスセンター岩見茶屋北五条館、デイサービスセンター岩見茶屋駒園、旗手歯科医院、以上の提供でお送りします。
一緒に介護第3金曜日、旗手歯科医院院長旗手和久先生にお話をいただいています。今回はゲストに有限会社リアン課長中島勝幸さんをお招きしています。お二人ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、旗手先生は、はい、ずっとお伺いしてたんですけども、訪問歯科診療を行っていますが、
はいはい、
リアンの方にも伺っていると聞いてますが。
そうですね、リアンさんには本当にもうかなり以前からなんで、もう本当にもともと南町の方にグループホームがありましてですね、そこから始まったのが最初で、もうおそらく15年ぐらいになるのかもしれないんですけども、それぐらいかなり、古くから、リアンさんには伺っておりまして、いろいろサポートをしておりました。
どのような診療というか、
そうですね、もともと本当は最初は入れ歯の方が多かったんですけども、どうしても、当時は本当に15年前で本当に訪問診療自体が本当に少なかった時期だと思うんですよね、はい、で私もそんなに、多くは実はやってなかった時期なもんですから、本当に最初手探りっていう形でですね、最初は実は行けない部分もあったんで、実は来ていただいて診療していたっていうことも実は多かったんですよ。はい、ただそれだけだとどうしてもちょっと無理だということだし、どうしても高齢者の方ですから、なかなか歩いていくことできない、それからスタッフさんのこともあります、なかなかこう車で来ていただいて送り迎えしてもらうっていう、歯科だけっていうもんですから、結構スタッフさんのことも大変だってこともありまして、じゃあ私が伺いましょうという、そういう形で、どんどん進めていったのが最初だと思います。
はい、訪問歯科診療を先生行っていて、はい、これは施設にとってのメリットっていうのはどういうことなんですか？
そうですね、やはりもう基本的に利用者さんはもう来ることは自分では不可能に近いですし、どうしてもその部分に関しましては私どもが行くってこともそうですし、やはり体力的なもんですとかね、あとスタッフさん介護士さんの時間的な問題もありますので、やはり私ども歯科医がですね伺って対応するのがいいんじゃないかっていうのが当時の流れとしてはあったもんですから、じゃあやりましょうと。で当然もう口の中も実はその頃本当にこう悲惨な状況というか、入れ歯も本当に汚れてるし、入っても合わないとか、お口の中もかなり汚れてましたし、今とはだいぶ事情が違ってですね、もちろん入れ歯の方がメインだったんですけども、かなり今思うと結構大変な時期だったなっていうのは自分でも感じております。
だったんですか、はい、今はじゃあだいぶ改善されて。
そうですね、当時やっぱり少しでも入れ歯を入れて噛める食事をしてあげる、それから口腔ケアも教えてあげたりすることによって、現実にすごい利用さんの方が延命というかですね、はい、QOL も上がって、という方も実は何人か実はいらっしゃったんですね。それも本当に感謝された記憶もありますし、本当にリアンさんはその頃から結構口腔ケアに関しては今もそうなんですけど、積極的に対応してくれてますので、とても素晴らしい施設だと思います。
中島さんはどうですか、施設にとってこのメリットというのはかなりありました？
そうですね、やっぱり歯医者は行くものだっていうようなあれなんですけども、先生が来てくれるということがやっぱり施設側にとっても大変大きなメリットになると考えています。 やっぱりあの、まあ、移動ですね、利用者さんやっぱりあの車椅子の方も多いですし、そういう方をあのお車に乗せて、そして、移動させて治療を受けに行くということ自体が大きな負担になるんですけども、もう来ていただけるということで、あの本当に、まあ、気軽にっていうか、あの本当に利用者さんにとっては本当に馴染みの、自分の、まあ住んでいる場所で今ある問題をですね解決してもらえるというところにおいて、大変本当にありがたい、まあ、サービスだと思ってます。
はい、まあ、あのもともとね口腔ケアに力を入れてたって先生おっしゃってたんですけども、まず最初は何からこう取り組んでたとかってありますか？
そうですね、やっぱりまあ、私たちも基本的に朝起きて歯磨きして寝る前にあの磨くっていうことなんですけども、高齢者の方はやはり施設にいる方は特にご自分で、まあ、あのブラッシングですとかあのうがいとかも、確実にやるということはなかなか難しいということで、まあ、朝と夜だけではやはり賄えない部分が多いんですよね。で、私のところでも朝夕だけだったんですけど、もう数年前から朝と昼と夕と、でそこで介助が入ってうがいあるいはブラッシング、またツールを使ってあのスポンジ等を使いながら口の中にある残渣物等をきれいに取り除くことによって、また、まあ、美味しく食べれると、またあの、まあ、さまざまな感染からですね、を防ぐという意味で効果があると思ってます。
はい、まあ、その感染から防ぐっていうことで過去にこう未然に防いだとかっていうことってありますか？
そうですね、やっぱりあのいわゆる冬場はねそういう、口腔ケアだけ以外でもやはり、来客の、マスクあるいは消毒ですとかね、そういうことは気を使っております。でそういう中で口腔内をできるだけ清潔にすることによって、まあ、利用者さんのですねそういう、感染を、少しでも減らすということにおいてはかなり効果が上がっているんじゃないかなと認識しています。
はい、まあね、畑先生こうやって効果があるということなんですけども、はい、まあ、認知症の方とかもいらっしゃることもあるんですが、大変なことも先生も多いですか？
は
い、
そうですね、あの正直上げてったらきりはないんですけど
そうです、
ね、まあ、全てが実は大変なことは大変ですよね、うん、まあ、普通の外来で診療しているのと、まあ、当然あの場所も違いますし環境も違いますし、うん、でまあ、あの単純に私だけの立場でいうと腰が痛くなっちゃうという、もう当然あの姿勢が全然全く、あ、はい、あの車椅子のままの方とか、あとはベッドでやるとかっていう方で非常にあの、うん、状況が限られた感じになりますし、まあ、あのリアさんの場合はどちらかというと、まあ、車椅子の方の多いんですけども、うん、まあ、ベッドのままでっていう方も実際は見たこともありますし、やるケースもあるんで、まあ、自分立場ではまあ確かに腰の方がっていうのは、もともと僕らの歯科医は腰が悪いんですがそれ以上にましてってことで、まあ、本当にもうあの訪問診療の時はコルセットを外せないですよね。
あ、そうなんですね。
あと、まあ、あと一番やっぱり大変なのはコミュニケーションの問題っていうか、あ、うん、やはりあの認知のある方もいらっしゃいますし、なかなか意思の疎通ってなかなか難しいですから、やっぱり拒否が当然入るケースもありますし、あとやっぱりなかなか口を開けてくれないというそういうのもありますしね、うん、あのまずその処置に入る前のところですね、一番の問題はね、やはりあのコミュニケーションとか、うん、不備の問題とかもありますし、あとその日によって違うんですね、
利用者さん、
そうですね、やっぱり認知症とかあったとか、あと高齢者の場合は体力的な問題もありますし、先週は良かったけど今週ダメですとか、いろんなケースがありますんで、うん、もう大変なことは正直挙げてったらいくらでも話せることができますまあ一番はその辺コミュニケーション的な問題とか、うん、まあ、口開いてくれないとかね、まあ、コツはあるんですけども、うん、その辺は結構大変だったなとは、まあ、今でもそうなんですけども、それはあると思います。
はい、中島さんはこの、まあ、先生、まあ、サポートする形になると思うんですけど、はい、まあ、ご苦労されてることとかもありますか？
そうですね、あの先生に来ていただくときは、うん、事前に、うん、入居者の方には今日はあの先生来てくれる、来るから安心してねっていう、まあ、情報を先に与えて、そして、まあ、そこに向かっていけるように、でと同時にやっぱりあの利用者様もやはり口腔内に違和感ですとか、うん、不快感というものをすでに感じてらっしゃるので、うん、それを先にきちんと伝えることによって、まあ、 期待感っていうんでしょうかね、早く治したいとかこういうふうに治したいとかそういう思いがあるので、その辺をこううまく、寄り添いながら、まあ、あの先生にやっていただくための、まあ、サポートということで、まあ、工夫はさせていただいています。
一緒に介護、今回は旗手歯科医院旗手和久先生、そしてゲストに有限会社リアン課長の中島勝育さんにお話を伺ってきています。訪問歯科診療、まあ、どのような経緯で始めた、あるいは大変なことなどをお聞きしました。来月7月も、また旗手歯科医院旗手和久先生と、有限会社リアン課長の中島勝育さんにお話を伺ったものの後半をお送りしたいと思います。今後の問題点などもお聞きしています。ぜひ来月もお聞きください。ここまで一緒に介護をお送りしました。
一緒に介護、このコーナーはグループリビングエミナ、小規模多機能型居宅介護グループホームエミナ栄町、介護付き有料老人ホームエミナホロムイ、デイサービスセンター岩見茶屋南町、デイサービスセンター岩見茶屋北五条館、デイサービスセンター岩見茶屋駒園、旗手歯科医院、以上の提供でお送りしました。